お願いします。
礼儀正しい人になるには5つ条件があるってことなんですけども、うん、その注意点って何でしょうか。
なるほどね、はい、そのまま来ましたね、はい、礼儀正しい人、まあ、前回前々回かな、はい、前に言ってた無礼な人、礼儀正しい人って言って、その無礼な人っていうのはデメリットしかないので、はい、礼儀正しい人になりましょうよって、いろんなメリットがありますよっていう話をしてて、でじゃあ礼儀正しい人になるためには、まあ、どうしたらいいんですかって言って5つありますよということね、はい、まあ、ちょっと5つは前回ちょっと言ったかどうか覚えてないんだけど、5つある中で1つ目がその与える人になりましょうねと、まあ、ギバーテイカーとかあるように、はい、そのギバーになりましょうねっていうやつね。で2つ目がその成果を共有しましょうねと、まあ、要は自分だけの手柄にしないでいましょうねと。で、褒められた記憶って結構記憶に残りやすいっていうのもあるので、はい、その自分の手柄にせずに、まあ、いっぱい褒めたりとかね、一緒にやってたあの人も良かったんですよって独り占めっていうのじゃなくてね、共有し合いましょうねっていうのがいい。で3つ目がさっきの言ってた、ちょっとかぶってくるんだけど、褒め上手になりましょうねと。で、褒める時もちょっと注意点があって、その表情も大切ですよと、
はい、
笑顔、まあ、もちろん笑顔も大事なんだけど、その時 の褒める時の表情っていうのもすごい大事で、こんな実験があって、その相手褒める時にね、そのよかったねっつって笑顔でやったって言って褒めるのが普通じゃない、
はい、
で逆にじゃあよかったねってこういい笑顔で良くないことを言う、お前はなんでダメなんだこの野郎みたいななんでそれができないんだこの野郎みたいなって言うのと、すっごいしかめっ面とかで、よかったなお前は、すげえよかったよ、すげえよかったってこうやってやるのでは、聞いた方はそのどっちの方が褒められた感があるかっていうと、そのにこやかな笑顔でダメだこの野郎、この野郎ダメだぞこの野郎って言ってた方が褒められた感があったっていう話らしいのよ、
はい、
実際に言葉としてはしかめっ面で褒め言葉を言ってるっていうのは褒められた感が全くしなかったっていうらしいから、表情がすごい大切ですよとしかめっ面で褒めちゃいけませんよっていう話ね、うん、であと4つ目がフィードバックを上手にしましょうねっていう、まあ、さっきと同じような感じなんだけどね、フィードバックもなんか注意点みたいなのがあって、まあ、すぐにそのフィードバック、すぐに褒め、いいことをやってたらすぐに褒めた方がいいですよと。でいいことをやっていてもその褒めるとかフィードバックがないと、それが当たり前だみたいな雰囲気になっちゃって、俺頑張ってるのにみたいな風になっちゃうから、すぐ褒めた方がいいですよと。でなんかいいことと悪いことのフィードバックってあるじゃない、ここ、まあ、よかったけどこの辺がちょっと悪かったぞとかっていうのは、いいことを1個だけ言ってまた違う日に悪いことを1個だけ言うじゃなくて、まとめて言った方がいいらしいわ、いいことと悪いことを一緒に言うっていう、まあ、ここ良かったぞ、だけどここもちょっと良くなかった、ここ直せよみたいな感じで言った方がいいよという。で5つ目がその、まあ、意義を共有するっていうのがあって、そのまあミッションとか使命みたいなもんだよね、このうちのこの仕事をやってるのはみたいな、まるまるをやりたいんだとか、このためにお客さんに幸せになってほしいから俺らはやるんだっていう、そのミッションみたいなのを共有していくといいですよっていう話ね、うん、でここで注意してほしいのは何ですかっていうと、与える人になるって、一つ目のね、与える人になるギバーに関して、これちょっと要注意がありますよと。でギバーって、まあね、もう有名な話じゃない、ギバーとテイカーがいてるって言って、で他人に多くを与えるギバーっていうのは、その、まあ、結果に対してすごく大きく成長するとも言われているわけよ。で、逆に常に自分のことばかりを考えている人とは大きな差が開いていきますよと。ちっちゃい期間だったらそんなに差はないかもしれないけど、大きく差がそのかかります、開きますよって言われているわけね。で実際なんか調べてみた結果、その例えば営業職でも他人に多く与える気前がいい人ほど多く収益を上げているだとか、その他人を助ける親切な学生ほどその、まあ、優秀な成績を取ってたとか、まあ、いろいろ結果があるからギバーの方がいいよ。でも要注意なのは、何でもかんでも与えればいいというわけじゃありませんよっていう話ね。何でもかんでも与えたらいいっていうわけじゃないよと。で、人に与えるその ギバ、ギブの中で、共有することで価値を生み出すリソースと、そうでもないリソースっていうのがありますよって言われているわけね。これは3つあって、人に価値を与えるものね、まあ、リソースっていう言い方、まあ、もう便利だからリソースにしとくね、もうリソースって資産とかそういう意味で、よくなんかネット関係と か, なんかビジネス用語でもよく使ってたりするけど、最初リソースってないねみたいな話やったんやけど、その3つあって、情報的リソースと社会的リソースと個人的リソースという3つがありますよと。で、情報的リソースって何かっていうと、例えば僕が今こう YouTube とか、ね、ポッドキャストで言ってるような、その営業のノウハウだとか広告のノウハウだとか、そういう他人に与えることができる専門の知識だとか専門の技術みたいなのは、その情報的リソースっていうので、他人にどんどんどんどん分け与えても、そのなんていうの、分け与えられた方はこうお得に、お得っていうかね、 そのそれ以後自分のものにできて利用できて活用できてプラスになっていくし、自分もそのリソースが失われるわけじゃないし、そのまま持ち続けることができますよっていう、まあ、分かりやすい情報的リソースで、同じように社会的リソースも同じで、その人の、まあ、要は立場だとか、まあ、その意識っていうかね、なんかそういうのがあるらしいよ。例えば、じゃあ例えば部長と、部長の立場を利用して〇〇さんにちょっと声かけたってくださいよとかで、じゃあ俺の立場を利用して、じゃあ言っといたるわとか、じゃあ分かった、じゃあ社長に言っといたるわとか、じゃああいつに言っといたるわとか、自分の立場を利用してね。で、それを言ったらその立場がなくなるわけじゃないじゃない、その立場を利用して相手をね立てることができるとか、そういうリソースね。で、3つ目の個人的リソース、これはちょっとすごい要注意で、その人の持つ時間とエネルギーだって言われてるわけよ。だからそのこれは有限ですよと。だって自分の時間は24時間しかないわけだし、エネルギーもね、タンパク質取ってるかっていうわけじゃないんだけどプロテイン飲めじゃないんだけど、はい、他人に与えると自分の持ち分が減っていくってやつね、うん、限られてるエネルギーを他人にあげてしまうと自分の分が減っていくっていう、そういう有限なリソースっていうのがありますよと。で、情報のリソースと社会的リソースに関して言えば、これは与えても減っていかないよね。例えば僕がその広告のノウハウをどんどん言ったからといって、僕の広告のノウハウがなくなっていって、僕が使えなくなって、相手が使えるけど僕が使えなくなるっていうわけじゃないよね。僕ももちろん当然のように使うし、相手も使っていただくって、こう上手にね、こうウィンウィンみたいな関係に成り立っていけばいいんだけど、個人的リソースに関してはそうじゃないですよというふうになるのよ。特に女性に関して言えば、どうも個人的リソースを与える傾向が強いらしいのよ。で、精神的に消耗しまって、もう尽くして、相手に尽くしてしまってね、もう消耗してしまうっていう場合が多いらしいのよね。シャスさんはどうですか、女性なんですけど、
はい、
個人的リソースをあんま与える傾向はないですよねシャスさん
、はい、
あまりね、じゃあ相手のためにやりましょうとかいうのあんまりないですよね。
ありますよ。
ありますか、はい、ありますか、はい、例えばどんなことがありましたか。
荷物を持ってあげた
りそれ重そうな荷物を持ってたら、
はい、
あ、なるほどね、まあ、それ人として当然なんじゃない、まあまあまあ、そんなんがあるので、礼儀正しい人になるためには5つ必要ですよと。与える人になりましょうねと、成果を共有しましょうね、褒め上手になりましょうね、フィードバックを上手になりましょうねと、で、意義を共有しましょうねと、この5つですよ。でも1つ目 の, その与える人になりましょうねって言って、何でもかんでも与えちゃダメですよと。ね、消耗してしまう人いてるよね、
はい、
確かね、何やったっけな、YouTube で見たよ、バリ島の兄貴のなんか質問コーナーかなんかでちょろっと見たんだけど、なんか応援したいっていう、なんかよくおごってしまう人がいてるんだって、
はい、
でそうするとおごってばっかりで結局何のフィードバックもなくて疲れ切ってしまうんだみたいなことを言ってて、でそれをバリ島のね、兄貴って言われる、大富豪の、大阪出身の大富豪の人に相談したら、それは何でもかんでも与えたらあかんで、言って、そんなどんな金持ちでも金なくなってまうわな、言って、で誰でもいいからじゃないんだっていうふうに言ってた。 この人に応援してあげたい、応援やってあげたいとかっていう人に、僕はおごってあげたんだみたいなこと言ってたのよ。例えばなんだろう、親がその、病気になって介護になって、で今一生懸命やっててと、で食べるも外食もだんだんだんだんできなくなっちゃってっていう人には、じゃあちょっと一生懸命頑張ってるだろうし一緒にご飯食べに行こうよって言って連れてってあげたりもしてたけど、何の努力もせずにぼーっと過ごしてるやつに、じゃあ飯食いに行こうよとは言わへんでとか言って、はい、何でもかんでもおごってあげたらいいって、何でもかんでもギバーになったらいいわけじゃないんだよみたいなことを言ってて、あ、なるほどねと。やっぱギバーの人もこの人に与えていいものなのか、与えても意味がない人なのかっていうのを一応選別はしてるんだなと。何でもかんでも与える人間になればいいんだっていう、ガンジーみたいな人にはならなくてもいいのかなっていう感じを受けたね。うん、そういうのはちょっと そこはちょっと考えましょうねと、うん、特に女性に関して言えば与えすぎてしまって自分が消耗してもう尽きてしまう、もう性も根も尽きてしまうみたいな感じのなる場合が多いらしいので、そういう、ね、多分ホスト系だと思うんだけどそういう悪い男に騙されるなよみたいな、多分母性本能が強い人ほどそういう風になっちゃうのかもしれないけど、そういう風にね、情報的リソースと社会的リソースと個人的リソースがあって、個人的リソースっていうのを分けるっていうのはだいぶ慎重になった方がいいですよと。基本的には分けない方がいいんじゃないかなって思っちゃうけどね、個人的にはね。そこは自分のエネルギーと時間を使うわけだから、それは対価交換っていうかね、それはもうお金が発生するっていうのが当たり前になるんじゃないかなと。だって利用しようとする人やからね、そういうその個人的リソースを使わそうとする人ね。もしかしたらテイカーみたいな人が、そのね、ギバーとテイカーで言ったら一番下がギバー で一番上もギバーだった、で真ん中がテイカーだって言ってね、言われるわけだから、2割6割2割やったかな確かね、うん、でその一番下の2割の、ね、あのギバー、テイカーに食い物にされちゃうギバーにならないようにも、じゃあ、 あれだね、一番下のギバーは 何の人かっていうと、個人的リソースが食い散らかされてる人だよねきっと、うん、で上のリバーって何かっていうと、多分情報的リソースと社会的リソースを分け与えている人だと思うので、そこだけちょっと注意していただければなと。そしたらきっと礼儀正しい素晴らしい人になれると思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。